包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りします。
今月のお客様はビリージョエルのオフィシャルカメラマンでもある阿久津智弘さんです。前回からの続きお聞きください。
この、ね、ビリージョエルの話してよ。
出会い、そう、出会いが知りたいですよ。
マネージャーと、まあ、ニューヨーク、初めはニューヨークまで行った
よ。いやいや、最初まあ、それでビリージョエルを撮りたいなと思い出して、でかといってビリージョエルになんかコネがあるわけでもないわけですよ。
そうなんですか、はい、普通コネがちょっと、
いやいやいや、全然
かなぐらい思いますけど、
いや私はよく彼のこと知ってるんですけど、彼は全く私のこと知らない状態だったんで
よくね、はい、アイドルとか好きな人をテレビの向こうに見てる感じ
ですかね。そうです、そうです、はい、まさにそれ でとりあえず手紙を書いてみようと思ったんです。
はい、
でそれで、まあ、私高校大学にかけてちょっとアメリカにいたこともあって、多少の英語はできるので、私は日本でカメラマンをやっている阿久津智弘と申します。で人物写真をずっと撮ってるんですけども、私の夢は一度ビリーを撮ることですみたいなことを書いて送ったんですよ。
はい、
でしばらくしたら向こうから返事が来たんですね。で
一応ちゃんと来たんやね。
来ました来ました。はあ、その辺は丁寧な事務所なので、
うん、
それで開けてみたら、ビリーへの、ね、熱意を書き綴ってくれてありがとう。だけどね、まあ、ビリージョエルを撮りたいカメラマンなんて世の中にはいっぱいいるから、まあ、そのうち機会があったらお願いするよって書いてあったんですね。
まあ、現実ですよね。はい、ね、
それからもう、ダメって言われちゃったな、どうしようかな、もう一回書いてみようってまた書いてみたんですよ。
はい、
ただまたなんか同じようなことが書いてきて、それが 2,3 回続いたんですね。
2,3 回、
はい、手紙だけで 2,3 回言っちゃったやん。内容もだいぶ変えて、
いや似たような感じの内容で、いやというか もしかしたら事務所で別の人が受け取ったら違う答えが返ってくるかなとかっていろいろ頭悪いんでそのぐらいしか考えられなかったでそれで、まあ、次のステップ なんていうんですかね、私考え方がちょっと変、今考えると変なんですけど、
変です、
普通こううるさいな
さすがのツッコミ
こう断られたらなんかそこで終わりじゃなくて、断られたらじゃあどうやったらドアが開くだろうっていうのを考えちゃうんですね。断られたらじゃあそれはノーっていうことじゃなくて次のドアへ行けよみたいな
次の手段
を、すごいなその考え方すごいね
なんか壁がこうドアが開かないんだったら爆破してみるか、それとも掘ってみるかとか、上から飛んでって入ってみるかとか、
こういう精神を持ってなかったら、
はい、
そこもビリージョエルのオフィシャルカメラになれないよ。
なれないですね。
いや当時それは普通のことだと思ってたんですってい
や、やっぱり変わってたんやって、やっぱ情熱がすごいや
な。一度だいたい断られたら、うん、もう私なんてシュンとなりますけどね。
シュンとなるし、
うん、
もういいやと、
そう、
これの良さが分からんかと、もういや、こっちから願い下げやっていうぐらい、いやまあビリー・ジョエルやったらならんかもしれんけど
でももうビリーを好きだったのって、私小学校4年生ぐらいからずっとビリーを聞いてたんですよ。なんか兄、まあ自分に年上の兄がいたので、やっぱその影響とかもあって、その洋楽に目覚めるのが早かったんですね。一番最初に聞いたのがいとこの影響でビーチボーイズだったんですよ。で
古いな。
次に自分で掴んできたのがビリー・ジョエルだったんです。
へ
ー。で、まあ、もうビリーを撮るっていう頭しかなかったですから、じゃあどうやったら撮れるんだろうってなって、でそれでニューヨークへ行ったんですね。でニューヨークへ行って、当時ビリーのオフィスっていうのは今違うところに、今ロングアイランドにあるんですけども、昔は街の中にあったんですよ。57番ストリートっていうところに、セントラルパークからすぐのところにビリーのオフィスがあったんで、でそれでビリーのオフィス行って、いや私こういうものでカメラマンで、でいやビリーのことを一度撮りたくってなんていうのを言ったら、やっぱりこう適当にこうあしらわれてまあそのうちねみたいなのでやっぱり返されたんですけど、まあもう 2,3 回は言っとくかって言って
やっぱり3回は行くんやね。
行きます行きます。
手紙も3回
行くの
3回なんか3回ぐらいがこう1セットかなと思うところがあって、でそれでまあ顔をなんていうんですか、知ってもらったというか、オフィスの人に、
あ、マネージャーじゃなしに、
そうですね、まだオフィスの人ですね。でそれでそうこうしてる間にビリー・ジョエルがリバウドリームというツアーで日本に来日したんですよ。でその時にいやこれはチャンスだと、日本に来たと話しやすいんじゃないかなと思って行ったんですよ。で、まあ、もう名前じゃのマネージャーの名前とか分かってましたから、はい、ちょっとビリーの泊まってるホテルを突き止めまして、それで、ビリーの別に本人に直接アクセスってできないですからね、言っちゃっていいのかなこんなこと
じゃあここだけの
話、ここだけの話
ちょっとここだけの話、うんうん、聞かなかったことでしょ、はいはい、あのビリーのマネージャーの部屋に電話しまして、あのいや実はちょっとあの、ご相談したいことがあるんで下まで降りてきてください、5分だけで結構ですって言ったら、ビリー・ジョエルのマネージャーが降りてきてくれたんですよ。でそれであのどうしたんだって言われて、いや僕もう自分が小学校4年生からずっとビリー・ジョエルが大好き でカメラマンになったんだけど、もうどうしてもどうしてもどうしてもどうしてもビリー・ジョエルが撮りたいんだと、で何とか撮らせてもらえないかって言ったら、なんかうーん面白いねとかって言って、で自信はあるのとかいう話をされたんですね。ですからいやそれはもうだって誰もそのビリー・ジョエルを好きでもないのに撮った人と、これだけ好きで何回もステージ見てる僕が撮るんでどっちがうまいと思ってんだみたいな話をしたんですけど、やっぱりなんかうーん熱意は分かった、だけどまあね、そのうち機会があればねっていうことでやっぱりうまくいかなかったんですよ。
まあでもマネージャーさんには会えたってことですよね。
はい、でそれでマネージャーと知り合いになれた、これはチャンスだなと。
ここから3回やる、ここからもあと3回あんねや、
セットとして
話はしょりましょうか
大丈夫ですよ。
でそのジャパンツアーの後がアメリカでのツアーだったんですね。でサンディエゴでやるのが分かってたんで、でサンディエゴに飛びまして、
はい、
でもう今回は撮る気で行こうと思って機材を全部持って行ったんです。
すごい。
でそれで、サンディエゴの会場に行って、でちょっと周りにいたセキュリティの人にですね、いやマネージャーのあの人を呼んでくれるか、俺は知り合いだと言って
来た2回目やつや。
でそれで、うん、マネージャーを呼び出してもらったんですよ。
はい、
したらマネージャーが目まん丸くしてるんですね。お前なんでここにいんだって言うから、いや俺はあの一度撮らせてもらってダメだったら諦めるけど、一度も撮らせてもらえないんだったら俺諦めないって言ったんです。でなんかもうちょっとマネージャーも困った顔になったんですよね。で、まあ、ビリーの、まあ、マネージャーをやってる方っていうのはもう業界ですごい有名な人なんですよ。まあ、ビリーがツアーをやってない時にはもう名だたる有名なアーティストのマネジメントをやってる方で、でその人にもう本当何かを考えて喋ったわけじゃないんですけど、もう私の中の何かがとっさに喋らしたのが、そのマネージャーに向かって、あんた今この業界で有名な人かもしれないけどね、あんたがこの仕事始めた時に誰かが一番最初に一回だけチャンスくれたはずだろって、俺はそのチャンスをあなたから欲しいんだよって言ったら、彼が何も言えなくなっちゃって、分かった、じゃあその一回のチャンス俺がやるから、その代わりいいのが取れなかったらもう戻ってくるなって言われたんです。
すごいやろこの話
なんだかすごいですね。
すごい、このこれがだからほんまの魂の声やろうね、だけどね、
う
ん、
そうですね、もう
本当の
なんであんなセリフが自分から出たのかもう分かんないんですよ。
それでも英語でおっしゃったんですね。もちろん、ちなみにちょっと英語で、聞いてみたい、あの聞き取れないけど、ちょっとその時のなんかこうそのままが
で、それでまああのじゃあいつ撮るんだって言われて、まあその次の次がダラスでの公演だったんですね。でそれで私はまあじゃあ次のライブは一回見せてくれと、で俺撮る場所を自分で 頭の中にイメージするから、じゃあ次の次のダラスで撮らせてくれっていうふうに言って、はい、でダラスで撮らせてもらったんですね。で撮ったものをまあやっぱりタイミングなんでしょうね、すごいいいのが撮れたんですよ。で撮れたものをマネージャーのとこへ持って行ったらば、その写真を見た途端にマネージャーが、あーこんだけ撮れるんだ、分かった、じゃあビリーに合わせてやるって言われて、写真を持ったままビリーのとこに連れてかれたんです。でそれで
それダラスで、
ダラスですから、ダラスで撮って、その次の会場でですね、次の会場のとこに持ってって、で見せたらビリーに合わせてやるって言われて、ビリーのオフィスに、あの控え室ですね、連れてかれて、ビリーに写真を見せた途端にビリーがワオって言ったんですよ。でそれで彼が過去15年で見た写真の中で一番好きだって言ってくれたんです。
すごーい、すごい。
でそれでまあ彼と話をして、いや僕もっと撮りたいんだけどって言ったら、んじゃあこの後ツアーついてこいよって言われて、でじゃあお前あの今からニューヨークへ飛んで、あの俺のプロダクションマネージャーに会いに行けって言われて、で会いに行ったんですね。でその写真を見せたらですね、そのマネージャーが、わーお、この写真は過去5年で一番いいってマネージャーが言うんですよ。あのすいません、ビリーは15年って言ってくれたんですけど、あなた5年ですかみたいな。
10年足りない。その写真ってどういう写真なんですか？
ビリーが、ステージでちょっと、なんていうんですかね、怖い顔して怒鳴ってるような写真なんですよね。
ちょっと睨みつけてるみたいな雰囲気の、ね、写真
で、でもうビリーがすごい気に入ってくれて、しばらくの間、ビリーが最初にオフィシャル の、 あのウェブサイトを立ち上げた時に、
はい、
表紙の画面だったんですよ、その写真が。
へー、
ビリーのサイトを開けるとその写真がこう上から降りてくるデザインになってたんです。
へー、その睨みつけてるっていうのがもう少しちょっとこう、せっかくラジオなので、まあ、ラジオというか声だけなので、
ビリーは、うん、まあ、結局もうリバ、まあ、その私が撮り始めた頃っていうのはリバーオブドリームっていうあのツアーの頃だったんですけど、もうやっぱり本人はちょっと自分が勢いが なくなってきたというか、ね、年齢も重ねてきたんで落ち着いてきちゃったなっていうのをやっぱり本人も気にしてた時期なんですよね。でそれに対して私が撮った写真がすごくこう、うん、精力的というか、こう野心にあふれたような目をしてグッと睨みつけるような写真だったんで、なんか自分でもおそらく、あこれこれ、この顔この顔っていうのが多分彼の中にあったんだと思います。
昔の若い時にパワーあった時の、
ね、
一瞬のその緊張感とか、
はいはい、
それがバッと出てきたかもね、
はい、でやっぱり私の場合はそのファンでいた時にもやっぱり日本にツアーに来て、例えば東京で3回やれば3回見に行くしというぐらいライブ見てるんで、どの曲でどういう表情するかっていうのはやっぱり分かってるわけですよ。
なるほど。
当然そこは狙って撮ってるんですけど、
うん、
ただビリー・ジョエル自身がどこでどういう顔してるか本人は別に分かってるわけじゃないですから、あ俺あの曲でこんな顔してるんだっていうのを本人がすごい気づいてくれたんだと思います。
普通さ、あのビリー・ジョエルってミュージシャンやんか、
はい、
だから行く人っていうのは音楽を聴きに行ってんねんね。
そう
でもアクスさんの場合は音楽も聴くんやけど、その時の表情が全部分かってるっていうのが、見方がまた全然違う見方でずっとライブを見てはるから、それは向こうにとっては、まあ耳のプロはいくらでもおるかもしれへんけど、もう目からのその視点からのプロっていうのは周りにはそんなにいてなかったん。
そうですね。でそれと ああいうアーティストの方ですから、多くのカメラマンが彼の写真を撮ってるんですけれど、その撮ってるカメラマン全てが別に彼のファンじゃないですよね。当然仕事で頼まれたから行って撮ってる人っていうのがほとんどなわけですよ。で、まあ、私から言わせれば、好きで好きでしょうがないやつが撮ってる写真と仕事で行って撮ってる人の写真が違って当たり前だろっていうのが私自身の中ではあるんですけど、だからちゃんと自分で これなら勝てるという場面を自分で見つけ出して勝負にいってるんですけどね。
なるほど、すごいよ。いやほんま、あの普通あの写真ってその普通のなんていうのライブの時の写真のイメージと全く違う、なんかすごいパワーがある写真やんか、あれ。
そうですね。でやはりその、まあ、ビリーが私のことを信頼してくれたからではあるんですけど、うん、そのリハーサルとかにも自由に入れるようにしてくれてますし、うん、で、まあ、極端なことを言えばライブの本番中にピアノの横から撮らせてもらうっていう経験もしてるんですね。でやっぱりもうそこまで距離感が詰められると、やっぱああいう面白い人ですから、距離感さえ詰められたらどういう写真でも撮れるんですよ。
今月のお客様はビリー・ジョエルのオフィシャルカメラマンでもある阿久津智弘さんです。更新は毎週月曜日を予定しています。詳しいことはログインホームページもご覧ください。 http://www.login.co.jp です。それでは次週もお楽しみください。
包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りしました。